Good evening, everyone.
皆さん、こんばんは。
Welcome to our very first Bible study on the book of Matthew.
マタイの福音書のバイブルスタディの最初のクラスに皆さん、ようこそ。
And this is really good timing if you want to begin to study the Bible.
もし皆さんが聖書を学び始めたいと思っているんだったら、今が本当にいいタイミングだと思います。
Sometimes people ask me, what is your biggest mistake from your childhood?
で、人によく聞かれるんですけど、自分の子供時代で一番大きな間違いって何って聞かれるんです。
And my biggest mistake was, that, I didn't realize how important the Bible is.
で、その大きな間違いっていうのは、この聖書がどんだけ大切かということに気づかなかったんです。
Yeah, I didn't realize that if you want to be a good doctor or a teacher or a company worker, you need a foundation of what you believe.
お医者さんになりたい、先生になりたい、会社で働きたい、誰になるにしても、その基礎が一番大切っていうことを必要です。
And if you don't have the wisdom in the Bible, you're just going to make mistake after mistake after mistake.
そして聖書からの知恵がなかったら、何度も何度ももう失敗の繰り返しなんです。
Yeah, and so if I had a new start, I would be listening and learning about the Bible as much as I can from an early age.
もしもう一度やり直しが効くんだったら、本当に幼少期から、もう早くに聖書のことを学んで聞いていきたいと思っています。
It could have saved me so much trouble.
そしたら多くの問題から私を救ってくれたんじゃないかなって思うんです。
Now, there are many different ways to study the Bible.
で、聖書の学び方にもいろいろ方法があります。
And many reasons to study the Bible.
そして、たくさんのいろんな理由っていうのもあります。
Yeah, and some people, they study the Bible because they just, they want more information.
の学びたい理由の一つにある人はもっとたくさんの情報を知りたいからという人います。
Their attitude is, I want to know more than you and you and you and you.
他の人よりも自分の方がもっと知っておきたいからっていう心の態度。
And if this is your approach, you'll be disappointed with this class.
もし皆さんがそのようなアプローチを持ってるんだったら、このクラスにすごくがっかりすると思うんです。
Because my motivation is, how can I learn more about God?
なぜっていうと、その私のこの動機はどのようにしたらもっと神様のことを知れるかな、だからです。
Yeah, I want to know his thinking.
神様がの考え方を知りたい。
Yeah, I want to know his wisdom.
神様の知恵を知りたい。
I want to know how to get close to him.
どうやって神様に近づくかを知りたい。
And 30-some years ago, I went to Bible school.
三十何年前かに聖書学校行きました。
And I took lots of different Bible classes.
いろんな授業を取りました。
And I wrote lots of information from the classes in notebooks.
そしてその授業からたくさんの情報をノートに書き留めました。
And those notes I lost long time ago.
でもそのノートたちはもう随分前になくしました。
Yeah, and I don't know where they are. Probably threw them away.
もしかしたらもうほかしてしまったのかもしれないし、どこに置いたかもわかんない。Yeah.
But about 30 years ago, I started taking notes as I read the Bible. I write it in the Bible.
でも30年前ぐらいから、そのメモを取るときは聖書の中にメモを取るようにしました。
Yeah. And I realized people don't easily throw away a Bible.
そして聖書っていうのは人はすぐにポイって捨てるようなもんじゃないんです。
Yeah, and so I have all those notes that I wrote in my Bible.
なので自分その聖書の中に書いたそのメモっていうのは全然そのまま残ってるんです。
Yeah, and I have read them again and again and again and been blessed by what memo I took for over 30 years now.
そして何度もそこを見るたびに何度も何度も読み返しているので、もう30年以上もこれをメモを見ながらすごい祝福もらってるんです。
And so I don't recommend you use a notebook.
で、皆さんにもそのノートを使うことはお勧めしないです。
Yeah, if you want to, you can, but I don't think that's the best way.
もちろん使いたかったら使ってもらって構わないんですけれども、それが一番の道とは思ってないです。
I encourage you to get a Bible.
皆さんに聖書を取り出してもらって、
and get a pen.
で、ペンも取り出してもらって、
and memo what you learn in this class in the Bible.
で、聖書の中に今日この授業の中で学んだことをメモってほしいんです。
Yeah, and there's a high possibility that you might see it and learn from it again 5 years, 10 years from the down later if you do that.
もしそのこの聖書の中に書き留めていたら5年後10年後もう一度見直したときにそこからまた新たに自分が学ぶことができる可能性があるんです。
And so if you don't have such a Bible,
で皆さんがそのような聖書を持ってないんだったら
We have a Gideon Bible at the very back.
の後ろのところにギデオン聖書を置いてあります。
And it's, I also have some new blue pens.
また新しい青い新しいペンも置いてあります。
And so if you want to start, with a new Bible, you can use that one.
なので皆さんが今日からこの新しい聖書で始めたいって思うんだったら新しい聖書を後ろ置いてるのでどうぞ取ってください。
Yeah, and if you already have a Bible, then I encourage you to take memos in that.
でももし皆さんが聖書もうすでにお持ちでそこにメモってて構わないと思うんだったらそうしてください。
Yeah, and my approach to Bible study, there are many different ways to approach Bible study, but mine is three areas.
で聖書を勉強するにもういろんなアプローチの仕方あるんですけれども私の場合3つの部分アプローチ仕方があるんです。
And that is, I first try to find out what did it mean when it was written.
でまず最初にこれが書かれた時にこれはどういう意味だったのかっていう当時の意味を調べようとします。
Yeah, and a lot of churches, they go off in a strange direction because they didn't understand the original meaning.
で多くの教会が変な方向に行くのは本当の元々の意味を分かってないからそうなってしまう。
Yeah. And so the first thing is, what did it mean when it was written?
なのでまず最初にするのはこの聖書が書かれた時にはそれはどういう意味だったかということを見つける。
Now, 2000 years ago, their culture is different than our culture.
2000年前の当時の文化と私たちの今の文化というのは違います。
And the second step is, then what can thismean in our culture today.
そして2番目に私が調べるのは、じゃあそのことは今の現代の私たちのこの文化の中でどういう意味を持つかということを探す。
Yeah. And then the third step
で3番目は、
is what is God telling me from this study?
でこの学びから神様は自分に対して何を教えようとしているんだろうか。
Okay, if, do you have your pens?
皆さんペン用意してますか?
Yeah, if you don't have a pen, you can go to the very back by the door, and there are some available for you.
今もしペン持ってなかったら入り口のところにペン用意してあるのでどうぞ席立って掴んでください。
Yeah, and you all have a Bible.
皆さん聖書もちゃんと持ってますか?
Yeah, yeah.
持ってない人。
If you don't have a Bible, I encourage you to take one. You can get one free in the back.
もし聖書を持ってなかったら、入り口のところに聖書を置いてありますので、それただですのでどうぞ皆さん取ってください。
Yeah. Now another thing, we are beginning with Matthew.
でまた私たちこのマタイから始めるんですけど、
I will not go all that fast. Probably it will take about, I will guess maybe 14 times to study all of Matthew.
このマタイ全部を学ぶのに14回ぐらい。かかるんじゃないかなと思ってるんです。
Yeah. When we finished with Matthew,
で、マタイが終わった時、
if you're still here,
皆さんまだここにいるんであれば、
and you say, I want to learn all of the New Testament.
新約聖書全部学びたいって思うだったら、
yeah. then I will continue.
の私この学びを続けていこうと思います。
And in 1 year,
そして1年で、
we will learn the whole New Testament.
一年でこの新約聖書を全体を学ぶことができるようになると思います。
Everything.
すべて。
Yeah. And then,
そして、
if, there are still people, whoa, like this,
で、それでもまだみんな続けていきたいだったら、
we will take another year,
また次の一年かけて、
and we will go through the entire Old Testament.
のすべての旧約聖書を学んでいきたいと思います。
There are many books some of you have never read in the Old Testament.
で、旧約聖書でも皆さん読んだことがないようなところもあるんです。
And in 1 year we can cover the main points of every letter in the Old Testament.
そして一年かけて、この旧約聖書全部の一番のポイント、学ぶことができます。
But let's start with Matthew.
でもまずはこのマタイから始めていきたいと思います。
Okay, first of all, why is it called Matthew?
なんでこれがマタイの福音書と呼ばれてるんでしょう。
The person who wrote it, that's his name.
これはこのマタイの福音書を書いた人の名前なんです。
And, he has a very special background.
彼は特別な背景を持った人でした。
He comes from the family of the Hebrew people who were priests in Israel. He comes from the priestly family.
彼はあの祭司の家族、家系のヘブル人だったんです。
Yeah. His other name is Levi, so you can Levi jeans. You can remember that. Next to Matthew, write L-E-V-I.
あのマタイの隣にリヴァイ、レビ？レビっていう名前、また別の名前なんですけれども、あのレビっていう名前を持ってました。
Yeah. Now this guy, he must have had a tremendous amount of training in the Old Testament when he was a little boy.
そして彼はちっちゃな頃にその旧約聖書のからの学びをたくさんたくさんもらってたと思うんです。
From his family, usually a person from his family, by the age of 10, age of 6, a huge amount of the Old Testament was memorized.
そして彼の家族の中でではですね、6歳になるまでにはその旧約聖書のすごい大量の部分を記憶してるっていうぐらいなんです。
Yeah, and so actually chapter 1 here, there's a genealogy that is written here of the genealogy of Jesus.
で、あの第1章のところにはイエス様の家系図がずっと書かれてるんですけれども。
Yeah, but actually he's probably memorized this from childhood.
Wow.マタイはこの家系図をですね、もう子供の頃からもう頭の中に記憶してたと思うんです。
Yeah, as a little boy, maybe you've seen pictures of them. They kind of sway back and forth and they chant the Old Testament, from memory.
の子供の頃からその皆さんあの見たことがあるかもしれないけれども、体を前後に揺らしながらその旧約聖書のことをブツブツブツブツ言ってるんです。
Yeah, but something happened to this guy.
でもあることがこのマタイに起こったんです。
He went in the wrong direction.
彼は間違った方向に行ったんです。
And he betrayed his family. He betrayed his country.
自分の家族そして国を裏切った。
For money.
お金のために。
And he became a tax collector.
そして酒税人になった。
And he had big drinking parties.
そして大酒宴を開いた。
And, he was probably one of the most hated people.
で、一番嫌われ者だったんじゃないかなと思うんです。
And I think probably most people looked at him as a tax collector and they thought, there is no possibility for this person to go to heaven.
そして主税人を見て、周りの人たちが思うのはこの人には天国に行く可能性はもうないって思うんです。
He knew about God.
彼は神様のことを知ってる。
He comes from a priestly family.
祭司の家系から来てる。
And yet, look at, he has fallen and he has become a tax collector for the Roman Empire.
それにもかかわらず彼はローマ帝国の主税人になってしまった。
Yeah, and so, a lot of people looking at this man, a lot of Jewish people, they have a negative attitude towards this man.
なので多くのユダヤ人はこのマタイを見てすごい否定的な思いを持ってたと思うんです。
Yeah, but he believed in Jesus Christ.
でもマタイはイエス・キリストを信じた。
He believed that Jesus Christ died on the cross for all of his sin.
自分の罪のためにイエス様が十字架にかかってくださったこと。
And so, he was forgiven.
なので彼は許されたんです。
Only by God's grace, not by any works that he had done.
自分の何か努力ではなくて、もうただ神様の一方的な恵みによって。
Yeah. And so now he is writing this letter about Jesus Christ.
そしてそのマタイがイエス様のことを書き始めたんです。
And the target audience is the Hebrew people that hate him so much.
そして彼が向けて書いた人っていうのは自分を嫌っていたヘブル人に向けてだったんです。
Yeah, and so he has to be really careful.
だからめっちゃ気をつけないといけなかった。
Yeah, if he's too sudden, God forgave me, it's by God's grace that I'm saved. If he's too quick, they won't be able to receive what he has to say.
もし突然もう神様の恵みによって私は許されたっていうことをドカーンと言ってしまうと、それを聞き入れてくれる人いなかった。
Yeah, and so he carefully introduces into the letter signs of God's grace, God's forgiveness.
なのでこの手紙の中で福音書の中で本当に注意深く注意深く神様の恵みっていうのをちょっとずつちょっとずつ表してたんです。
Now every letter in the Bible has a different purpose.
でこの聖書のすべての書物にはそれぞれの目的があるんです。
And the key word here is bridge.
そしてここでの、キーワードとなるのは橋。
Yeah, this is a bridge to the Old Testament.
これは旧約聖書への橋渡しになるところなんです。
Yeah. And so you can write memo in your book, in your Bible there. Matthew, bridge to Old Testament.
なので、マタイの福音書はメモをするとしたら、マタイの福音書は旧約聖書への橋渡しって書くと思います。
Yeah. Because in the Old Testament, this is before the time of Jesus' appearance on earth.
で旧約聖書というのはイエス様がこの地上に現れる前なんです。
There were many prophecies
でたくさんの預言者がいました。
About the Messiah coming.
そしてまたその救い主が来られるというたくさんの預言があったんです。
And if you have your pen, you can write some of the most important ones.
でペン持ってたら一番大切なこと書けると思うんですけど、
yeah, メモ Isaiah,
イザヤ
7
章
14
節。
This is a prophecy about Jesus Christ or the Messiah coming.
ここで箇所でイエス様救い主が来るっていうことの予言がなされてます。
Isaiah 7:14.
イザヤ書7章の14節。
And the fulfillment is Matthew 1:22-23.
そしてそれの予言の成就っていうのはマタイの福音書の1章の22-23節です。
Let's look at that.
そこを見てみたいと思います。
Matthew,
マタイ
chapter 1,
1章
22. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophets. The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us.
22-23節。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。
Okay. So this is a prophecy in the Old Testament about the way Jesus would be born.
ここはイエス様がどのように生まれるかっていう予言が成就したってことが書いてあります。
Another one is Isaiah 11:1. You can memo this somewhere small.
もう一つはメモれるんですけれども、イザヤ書の11章の1節。
11:1.
11章の1節。
And the fulfillment is Matthew 2:23.
そしてそれの成就は2章、マタイの2章の
2:23。
23節。
Could you read that, please?
はい。そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通してこの方はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するためであった。
Okay. The prophets in the old often spoke. They didn't write, but they spoke that the Messiah would be called a Nazarene from Nazareth.
そして旧約時代にその予言では書かれたものじゃなくて口で言われてたんですけれども、この救い主はナザレ人って呼ばれるっていうふうに。
Yeah. Another one that you can memo and look up at on your own is Jeremiah 31:15.
もう一つはエレミア書の31章の15節、これもメモってください。
Yeah. 31:15.
31章の15節。
And Matthew, the fulfillment is Matthew 2:17-18.
そしてその成就はマタイの2章の17-18。
Yeah. Matthew 2:17-18.
2章の17-18。
Another prophecy is Hosea, H-O-S-E-A, Hosea.
もう一つの予言はホセア書。
11:1.
11章の1節。
And Matthew 2:15.
で、2章の、マタイの2章の15節で、
That's the fulfillment.
成就しています。
And one more is Micah.
そしてもう一つはミカ書。
5:2.
5章の2節。
This is fulfilled in Matthew 2:5-6.
そしてそれの成就はマタイの2章の5と6節のところであります。
Yeah. I encourage you to memo these in your Bible somewhere around, at the introduction of Matthew, somewhere there.
そのマタイの福音書の最初の方にでも今言った予言の言葉、聖書箇所をメモっといてください。
Now, about 40 or 50 years ago, there was a shepherd boy near the Dead Sea in Israel.
では、だいたい40年か50年前ぐらいなんですけれども、その死海のそばで、ある羊飼いがいたんです。
Yeah, a young boy.
で、子供、若い人。
And he threw a rock in a cave. That he saw a cave on the mountainside. He threw a rock in there.
で山側のところになんか洞穴が見えたのでその子は石をそこの中に放り投げたんです。
Yeah, and he was surprised because he heard a budding like glass.
でそれでバリンってなんかガラスが割れるような音が聞こえたのですごいびっくりしたんです。
And so he climbed up and he looked in.
でそこによじ登って中を見てみたんです。
And he saw these big pots inside.
そしたら中にその大きな壺が見えたんです。
And he crawled in and pulled one of the broken ones, and he found that there was a scroll in it.
で、そこに入り込んで、その中からその巻物を見つけ出したんです。
Yeah. And to make a long story short, experts discovered that these were scrolls of many parts of the Old Testament.
で、分かったのは、その巻物は、旧約聖書のいくつかっていうことが分かったんです。
Yeah, it was a huge amount of scrolls.
で、たくさんの巻物がそこから見つかったそうです。
And they are in the museum now.
で、それに対しての、博物館も今建てられている。
And you can see them.
で、今見ることができます。
And you can even read them on the internet now.
また、インターネットでもそれ調べることできます。
Yeah. But these scrolls have been carbon dated.
でも、その、巻物は劣化してる炭化
electronically scanned for age
の電気を通してその年代を見ることができる。
Yeah. And these scrolls are at least 300 years before the birth of Jesus Christ.
そしてその年代調べてみると、イエス様が生まれる
少なくとも300年、イエス様生まれる300年前。
少なくともイエス様が生まれる300年以上前に、その巻物が書かれたものだというふうに分かったそうです。
And so, this proves that these prophecies are accurate.
なのでそのことによってこの予言っていうのは本当に正確なものだということがわかるんです。
Yeah. The book of Isaiah, you can find these prophecies before the time of Jesus Christ. They have been dated by professionals.
で、イザヤ書っていうのはもうイエス様の生まれる前になされた予言だったんです。
Yeah. And so these are not prophecies that were created after Jesus to make Jesus look good.
イエス様が生まれた後にイエス様がよく見えるように後から取ってつけてできたような予言じゃないです。
Yeah, but even non-Christian historians, they understand these prophecies did not change.
そしてクリスチャンじゃないその歴史家たちもこの予言は変わっていないということをちゃんと理解してるんです。
Yeah, and so that's why we call Matthew the bridge.
なのでこのマタイの福音書を橋渡しって呼ぶんです。
Yeah, because the Old Testament prophecies and then the explanation of the fulfillment in the New Testament.
と旧約でなされたその予言が橋を渡ってこのマタイのところ新約でたくさん成就していくということが見られるからです。
Okay, now let's take a look at chapter 1.
で、マタイの福音書の一章を見てみたいと思います。
And it looks initially very boring.
結構退屈に見えるんですけど。
And I would like you to look at chapter 1 and silently read yourself read all the way to 17.
そして皆さんご自分で1節から17節まで静かに読んでみてください。
Matthew chapter 1, verse 1 to 17.
マタイの福音書1章の1節から17節まで。
Okay. How was this used originally? In the beginning, how was this section used?
最初まずこれはここの部分というのはどのように用いられていたでしょうか?
Now remember, the printing press had not been made yet.
まだ印刷技術まだ発明されてなかったです。
And even the Old Testament, people did not carry the Old Testament. This was in pieces.In places of worship, people did not have the Old Testament.
そして旧約聖書ももちろん皆さん全員持ってたわけじゃないんです。
Yeah, most of what they knew was memorized.
で、自分が知っているものは全部記憶からだったんです。
Yeah, and so when this starts out, probably the reader, the Hebrew reader, the Jewish reader who reads this, they're familiar with this genealogy.
なのでこのマタイの福音書を読んでたそのヘブル人の人たちっていうのはこの系図の話にすごく親近感を覚えてたと思うんです。
It might be something like this.
こんな感じだったと思うんです。
Abraham was the father of Isaac and Isaac was the father of Jacob and Jacob was the father of Judah and his brothers and there was a...You know, like、this.
覚えるため の, なんか特定のリズムがそこでなされてたと思うんですね。
Yeah, yeah. And they're like, oh, そうだそうだ。Yeah, uh-huh.
で、それ読みながら、そうだそうだ。
They were familiar with this.
よく分かってたところだったんです。
Yeah. And so he's going on what he learned from a child, the genealogies that he's learned. He's writing them out.
そして自分が子供の頃から学んできたそのところを系図からどんどん書き出していった。
But as he does it,
でもそれをやっていくうちに、
he slips in something a little bit different.
ちょっと違うものをちょこっと入れたんです。
Yeah, you can see this, over here.
ここでわかると思うんですけど、
verse 3.
三節。
Judah was the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar.
ユダにタマルによってパレスとザラが生まれ。
Yeah.And uh-oh, he slipped in a woman's name.
ここで女性の名前を入れてしまってる。
Yeah, this is they don't normally do this.
普段はそういうことしないのに。
They go from father to father to father.
もう父から父から父からって男性だけ。
He slipped in the woman's name.
なのに女性の名前入っちゃった。
Yeah, why did he do this?
なんでそうしたか。
Well, because if you can read about this Tamar in Genesis chapter 38, we don't have time to read it now, but memo right there, verse 3, memo, Genesis, G-E-N, Genesis 38, memo.
でもこのタマルのところにですね、創世記の38節っていうふうにメモってください。
Yeah. And the reason he slipped in this Tamar is that Tamar is a scandal.
でなんでこのタマルっていう女性を入れたかっていうと、タマルはスキャンダルの人だったんです。
Yeah. And this story is a showing of God's grace.
そしてこの方の話っていうのは神様の恵みを表すものだったんです。
Yeah. Remember Matthew, he is a big, big sinner.
マタイは本当に大罪人。
Yeah, 罪人。And so he's introducing...little stories of God's grace.
そして神様の恵みをもうちょっとずつちょっとずつもうどんどん入れたいと思ってたんです。
Yeah. And so probably the listener here, they're going, そうだそうだ。え、そんな入れんの？
で、これ読んでる人、聞いてる人っていうのは、そうだそうだって聞きながら、そんな人入れるの？って。
Yeah. And they know it's true.
で彼らはこれ本当のことだってことを知ってる。
They know the scandal.
スキャンダルのことも知ってる。
And then they realize, oh, God used that scandalous Tamar for the Messiah.
そしてこれを読んだ人というのはタマル、あのスキャンダルを起こしたタマルが神様の救いのために使われたんだということを思い出すんです。
And then we go on to verse 4.
でまた4節いきます。
Yeah, back into the flow again.
でまた元の流れに戻り。
Ram and the father of Amminadab and Amminadab the father of Nahshon and it's going good at this point.
とりあえずここまではいい感じ。
Yeah, but then he slips in another name.
そしてまた違う人の名前入れた。
Yeah, verse 5.
五節。
Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. Underline Rahab.
ここにサルモンにラハブによってボアズが生まれって書いてあるんですけども、ラハブのところに線引っ張ってください。
He slipped in another woman.
また他の女性入れちゃいました。
Yeah, and not only that, a super scandalous woman.
それだけじゃなくて、もう本当に超スキャンダラスな人。
Yeah, because this Rahab, she is a prostitute.
で、このラハブは、娼婦、売春婦だったんです。
Yeah, and not only that,
それだけじゃなくて、
she is a 外人 prostitute.
外人の売春婦だったんです。
Yeah, which is super, super, super low class in their Israelite tradition.
イスラエルのその伝統によってはもうめちゃくちゃ下級の人だったんです。
Yeah, and but they know this story.
でもこの人の話のこともちゃんと知ってるんです。
Yeah, and they're like, oh, I didn't, but it's true.
確かにこれ本当だしなっていう感じだったんです。
Yeah. Another sign of God's grace and forgiveness.
神様のまた他の、あの神様のもう一つの恵みとそして許しの印だったんです。
Yeah. And then he keeps on going down.
でまた続けて。
Yeah. Verse 6節。And Jesse the father of David. David was the father of Solomon. So far so good.
とりあえずここまでいい感じ。
And then look at verse 6b.
6節の後半の方ですかね。
Yeah. Oh no, here comes another woman.
またもう一人女性が来ました。
Yeah. Whose mother had been Uriah's wife.
ウリアの妻。
Oh no, underline Uriah's wife.
ウリアの妻のところに線引っ張ってください。
Now her name, she actually, her name was Bathsheba.
バテシバっていう名前あったんですけど。
He could have said Bathsheba, and they could have smoothly gone on.
バテシバっていう名前を付け出して、そしてそのまま流れに乗っていくことできたと思うんですけど。
Yeah, but he worded in a scandalous way.
でもそれをまたスキャンダルな形で入れちゃいました。
Yeah, Uriah's wife.
ウリアの妻。
Because the reality is that David, he had a close relationship with God.
で、ダビデは、本当に神様と親しい関係を持ってたんですけど。
And he fell away for a moment. He fell away for a time, fell away from God a little bit.
そして、神様からちょっと離れたんです。
And he saw a beautiful woman and he took her to a love hotel.
で、素晴らしいあの綺麗な女性を見てラブホテルに連れ込んで。
And she was married.
で、結婚した。
No,
結婚してたんです。彼女は結婚してたんです。
To Uriah.
ウリアに結婚してたんです。
And she became pregnant by David.
でもダビデとの関係で身ごもって。
And so this is going to be a scandal.
これはスキャンダルになる。
And so David made sure that Uriah was killed.
そしてダビデは何とかしてウリアを殺そうとして。
Yeah, and Uriah was killed.
そしてそこで殺されました。
And so then he could marry Bathsheba.
そしてその後にバテシバと結婚することできて。
Yeah, terrible, terrible scandal.
とてもひどいスキャンダルです。
And God.Works through scandals.
でも神様はそのスキャンダルを通して働かれた。
Yeah, God forgives.
神様は許された。
Yeah, God can take the worst situation.
神様は最悪の状況も使われた。
Yeah, and turn it for good.
そしてそれを用いて良いものにされた。
And use that scandalous person to be in the bloodline of the Lord Jesus Christ.
そしてそのスキャンダルな人をイエス様の系図の中に組み込んだんです。
Yeah, and so Matthew is he is giving the genealogy as expected.
でマタイはあの期待通りにそのイエス様の系図を並べてたんです。
But he's slipping in these things to show God's grace.
でも神様の恵みを示すためにそのようなスキャンダルの人たちをもう中に入れたんです。
Yeah. And he is communicating, never think you are too far from God.
そしてそこでマタイが伝えたかったのは自分は神様から遠く離れてるっていうふうには決して思わないでって。
Yeah. It doesn't matter what kind of scandal is in your life.
どのようなスキャンダルが自分の人生の中にあるとも構わない。
God can choose you.
神様はあなたを選ぶことができる。
And use you for something wonderful.
そして素晴らしいことに神様はそれを用いることができる。
Yeah. And so, then finally he gets down to 16.
そして16節までいきます。
And Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. ドカン。
ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。
Yeah. And so, he is trying to prepare their hearts to accept the idea that the Messiah is actually Jesus Christ. He's trying to slowly teach these Israelite people.
そしてこのイスラエルの人たちにイエス・キリストがメサイアなんだってメシアなんだ救い主なんだっていうことをちょっとずつちょっとずつあの教えようとしてたんです。
Yeah. I'll make a few comments about Matthew here before we go to the next section.
次のところに移る前にあのちょっとコメントしたいんですけど。
His technique of writing. If you don't understand these things, you might get confused. So let me explain his technique for writing.
彼の書き方そのテクニックにはあの分かってなかったらちょっと誤解というか、yeah, yeah. ちょっと混乱するかもしれないので、yeah, yeah. 説明させてください。
Now, in Jesus' day, there were teachers who taught from the Old Testament.
イエス様の時代には、その旧約聖書から教える先生たちいたんです。
Yeah. And they talked and talked and talked.
でも、ただただ話して話して話す。
And they used difficult language.
で難しい言葉も使ってました。
And the listeners would listen to them. Wow, you're so smart. Wow, like this.
で聞いてる人たちは、いや、あなたの言うことは本当に賢いですね。
Yeah. They talked a lot, but people never saw the power of God in their life.
彼らは話すんですけれども、その自分の人生の中で神様の力強さを見ることなかったんです。
Yeah, they just talked.
ただ、喋る。
Yeah, like university professors.
大学の教授のように喋るだけ。
They talked about God.
神様のことを喋る。
But people never saw the power of God working in their life.
でも聞く人はその人の中に神様の力が働いてるってことを見ることがない。
And the common person, they listened to these teachers and they thought, wow, these teachers must be great. Wow, すげー like this.
で普通の人は聞きながらはこの人はすごい人だなって聞くんですけど。
Yeah.And what Matthew is teaching these people is just knowing about God is not enough.
で、マタイが伝えたかったのは、ただ神様のことを知ってるだけっていうのは十分じゃないって。
Yeah. You need to know God, but you also need to experience the power of God.
神様のことを知る必要あるけれども、その神様の力をも体験する必要があるよっていうことを伝えたかった。
And so through the book of Matthew, you will see him use this kind of technique.
なのでマタイの福音書を通してこのようなテクニックを見ることができると思います。
And that is, Jesus will give a teaching.
イエス様が教えをする。
And then after he gives the teaching, he will demonstrate with a miracle.
でもその教えをした後にその力をの奇跡を通して表す。
Yeah. Teach and then do. Teach and then do. Teach and then do. That's the way that Jesus is presented in Matthew.
教えをした後に行い、教えをした後に行いっていうふうにマタイの福音書では書かれてるんです。
Yeah. And all the population, they are trained to just listen to teaching, but they see no action.
でこの当時の人たちっていうのは聞くことには慣れてたんですけれどもそれを実際にするのを見たことがない
Yeah, and so, so Matthew is saying Jesus is different than every other teacher.
でイエス様は他の先生たちと全然違うんだよということをまだ伝えたかったんです。
Yeah,
ただ喋るだけじゃない。
He does.
やるんです。
He does the power of God.
神様の力を行う人だって。
Yeah. He heals.
癒す人だ。
He sets people free.
人々を解放する、自由にする。
And so the teaching technique in Matthew is not chronological.
時系列にはマタイの福音書は並んでないんです。
And if you're trying to study Matthew and you think this is in some kind of chronological order, you're going to get confused. It's not.
で、マタイの福音書を学びながらこれが時系列に並んでると思ってたらそうじゃないので気をつけておいてください。
Yeah, yeah. Luke is chronological.
でもそ、あの、ルカの福音書は時系列に従ってます。
Yeah, but this is not.
でもマタイは違うんです。
Yeah, this is topical.
これはトピック別なんです。
Yeah, so, Jesus is the Messiah is the main message.
イエス・キリストが救い主だっていうのがマタイの伝えたかった一番のメッセージです。
Yeah. And so, Jesus is the Messiah.
イエス様が救い主。
He says this.
彼はこう言った。
He did this.
そしてこういうふうにした。
Jesus is the Messiah.
イエス様が救い主。
He said this.
彼はこう言った。
He did this.
そしてこうした。
This is the technique that he's using.
それがマタイの取ったテクニックだったんです。
Yeah. And so now let's go on to the next section.
次のところに進みたいと思いますけど。
Verse
18. 18節。
Yeah. Please read silently from This is how the birth of Jesus Christ came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be with child through the Holy Spirit. Begin to read there. Verse 18.
この18節から読み始めてってください。
And read all the way to the end of the chapter.
そして一章の最後まで読んでください。
Okay.
はい。
Now, I have a question.
皆さんに質問あります。
How did God communicate in this story? The story of Joseph, Mary, how did God communicate to them?
マリアとヨセフに神様はどのようにコミュニケーションを取ったでしょう？わかる人。
Yes. Angel?
見つかりを通して。
Okay, what else?Dreams.
夢
okay. I think I encourage you to pay attention. Underline dream.
で、この夢ってところに注目してほしいんですけども。
Yeah. You will notice that in this story and through the book of Matthew, God speaks to people through dreams many, many times.
そしてこのマタイの福音書を通してまた聖書を通してよくわかると思うんですけれども神様は夢を通してたくさんたくさん何回も語られる。
Yeah. Now, he talks about dreams here, he talks about angels here, and he also talks about the prophecy of a Messiah.
マタイはこの御使いのこと、そして夢のこと、そしてまた予言のことを書いています。
Emmanuel.
で、23節のイマヌエルっていうところにアンダーラインしてください。
Yeah, and this is the prophetic name in the Old Testament of the Messiah. It means God with us.
これは旧約時代の預言者の預言的な名前で、それは神は私たちと共におられるっていう意味だったんです。
Yeah. Now, To hear that Mary had never slept with a man and had a baby, this is kind of difficult for them to accept.
で、マリアは男と一緒になってないのに、それでも身ごもるっていうのを聞くっていうのは結構難しい。
Yeah, and so he needs to convince them.
だからそれを納得させる必要がある。
And there are things that the Jewish people respected very much.
で、ユダヤ人の人たちがすごく尊敬することがあるんですけども、
And that is they respected dreams.
それは夢なんです。
They believed that God spoke through dreams, and so when if you had a dream, they listened to you seriously.
で彼らは神様は夢を通して語ることができるっていうふうに信じていたので、何か夢のことを語られるとすごい興味を持って聞くんです。
Yeah, they also respected angels.
また御使いのことも敬意を払ってたんです。
Yeah, there are stories of angels throughout the Old Testament, and so they had a respect. If someone said an angel came to me, they seriously listened to you.
で旧約聖書の中でも御使いを通して語られたというところがたくさんあったのでユダヤ人たちは御使いに対しての敬意も払っていて誰かが自分のところに御使いが来てこういうふうに言ったっていうことを言うとそれをすごい聞く耳持つんです
They also respected the prophecies of the Old Testament.
また旧約聖書の予言に対しても敬意を払ってました
And so,
尊重してました
And so, this is a 1-2-3 punch.
なので、1-2-3 パンチなんです、これ。
Yeah. Dreams.
夢、ポコン。
Angels.
見つかい、ポコン。
Prophecy.
予言、ポコン。
Yeah. This is true.
これ本当なんだぞ。
Yeah. Angels, dreams, prophecy.
見つかい、夢、予言。
Yeah. These are things that they respected.
ユダヤ人たちが尊重してたものだったんです。
Yeah. And, but then it gets into chapter two.
そして2章に入っていきます。
And we're running out of time, so we will just go a little bit into chapter two.
ちょっとだけ導入部分だけいきます。
Yeah. And, it's a story of the English calls them wise men.
で、博士たちの話です。
Read from chapter 2, verse
1. 1節から読み進めてみてください。
Now we're out of time.
時間がなくなってきてますので、
And so your homework,
皆さんの宿題として、
please read carefully chapter 2 and chapter 3.
2章と3章を注意深く読んでいってください。
And, ask God to give you some insight into these two places, these two, chapter 2 and chapter 3.
そしてこの2章3章のところに神様に洞察を与えてくださいっていうふうに祈ってください。
Yeah. And if you see something that you feel like God showed you, then underline it, make a memo.
もし神様にこれ示されてるなっていうところがあったらそこをメモってください。
Yeah. Now at this point I will just say this before I stop. And now the Jewish people were very exclusive. Only Jews were valuable.
終わる前にちょっと言いたいんですけれども、ユダヤ人たちはすごい排他的だったんです。
Yeah. Anyone who is not a Jew is like a dog.
ユダヤ人じゃない人たちは犬のようだ。
Yeah, and not a cute dog.
で、可愛い犬のことじゃないんです。
Yeah, but a stray dog.
とても悪い野良犬。
Yeah.
野良犬のような扱い。
This is how they looked at people outside of their country.
そのようにユダヤ人の人たちはユダヤの国以外の人たちを見てたんです。
And so Matthew is trying to introduce in chapter 2 this concept.
でマタイはこの2章のところでこの概念を紹介しようとしてたんです。
The Messiah is not only for you.
救い主はあなただけのものじゃないよ。
Yeah. He's for the whole world.
全世界のためのものなんだ。
Yeah. And so he is introducing carefully this concept.
その概念を本当に注意深く入れ込もうとしてたんです。
By bringing in these wise men.
この東方の博士たちを登場させることによって。
Now these wise men, the English says wise men, but actually, it's that name is kind of deceptive.
の東方の博士っていうふうになってるんですけれども、結構なんて言うんですか？
ちょっとごまか
されてる。
Yeah, yeah. Actually, these men were fortune tellers who studied the stars.
この人たちは星を調べている星占いの人だったんです。
Yeah, that's really what they were.
それが本当の彼らの姿。
And so really, they were of a different religion.
そしてあの違った宗教のでだったんです。
Yeah. And, so this would be a very uncomfortable thing to be introduced into the story at this point.
なのでここのところにその3人が入ってくるっていうのはすごいあの嫌な感じだったと思うんです。
Okay. Close with a prayer.
祈りで終わりたいと思います。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天のお父さん、イエス様の名前であなたの前に来ます。
And we can't understand this Bible without your help.
あなたの助けなしではこの聖書を分かることできません。
And so as we read chapter 2 and chapter 3, open our eyes and give us a new, deeper understanding.
2章と3章を読んでいるときに、本当に私たちの目を開いて、もっと深く理解することができるように助けてください。
We ask in Jesus' name.
イエス様の名前で祈ります。
Amen.
Amen.
Okay. Now, what is the main message here?
ここでの一番のメッセージって何でしょう?
There are many different messages.
いろんなメッセージあるですけど。
But I think the one that speaks to me the most.
でも私に一番語るものは。
Is that is it doesn't matter how messed up your life is.
どんなに自分の人生がぐちゃぐちゃになってても関係ない。
God can turn your situation for good.
神様は皆さんの私たちのこの状況を良いものに変えることができる。
Yeah, he chose the most scandalous women to birth the Lord Jesus Christ.
神様はその一番スキャンダルに思えるような女性をも用いて、そこからイエス様を生まれさせるようにさせた。
And not just the women, some of the men did terrible things here.
女性だけじゃなくて、その中にいる男性でもすごいひどいことをしてきた人います。
But God is a God of grace.
でも神様はの恵みの神様です。
He can choose you and he can make something wonderful out of your life.
神様は私たちを選び、そして私たちの人生から何か素晴らしいものをの作り出すことができます。
Hope you will come back again next week.
来週も皆さんに会えることを楽しみにしています。
Thank you very much.
ありがとうございます。